まっこと人物辞典、
今日は第510ページということですが、
はい、
放送第600回ということで、
はい、記念すべき回にこの方をお越しいただきました。ラジオ関西代表取締役社長の小野秀明さんです。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
社長です。
ようこんなこと頼むわと皆さんに言われたんですがまあとにかく600回のお祝いに来てくださいと言って、
はい、無理やり直接、
はい、お願いしました。
ありがとうございます。
まあ、ラジオ関西社長ということなんですけども、もともと出身としては神戸新聞、
ね、あ、そうなんですね、はい、新聞社で新聞記者をやっておりました。
何年ぐらいやられました？
もう入ってから30数年ですね。
もともとご出身は？
もともとの出身は兵庫県と西宮と神戸と行ったり来たりっていう感じですね。
西の、お生まれになったのは、そうですね、西宮の方ですか？
生まれたのはなんか神戸らしいんですけども、私が覚えてるのは西宮の風景です、ね、
小学校どこですか？
小学校は西宮の東甲子園小学校と言いまして、今はもうないんですね、
はい、私の小学校もないんですよ。
あ、そうですか、うん、もう今統廃合が、ね、進んでますもの ね、はい、
でそっから中学も西宮ですか？
中学校で神戸の方に引っ越してまいりまして、はい、北区の日踊台というところ、新興住宅地がちょうどできた時で、はいはい、でそこの新設の日踊台中学というところに入っていました、はい、非常にのどかなところで、まあ、1クラスとか2クラスしか当初はなかった。
寒いでしょ、あそこも。
寒いで、夜、ね、冬は寒いです ね、その間夏はね、クーラーいらずです。
そうですね、涼しくてね。
それから高校が、
ここがそのままあの神戸の兵庫高校というところに進学いたしまして、
それで大学同志社に行かれた。
あ、そうなんですか、はい、兵庫高校やったら先生
の後輩に当たりますね。
せやからむちゃくちゃ言って頼めた
もう断れないです
先輩がおっしゃることだったら難しいですね。です、
は
い、
兵庫高校はね、もう団結心が強いからね、もう卒業生やりたら親戚みたいなもん
そういうつながりが割り当たりですね。
その新聞記者になろういうのはいつ頃から考えておられました？
はっきりとは分かりませんが、まあ、大学の専攻が新聞学っていうのを取ったの で、うん、マスコミに行きたいというふうには高校の時点で思っていたみたいですね。
我々の時代はね、あんまりその大学にマスコミの専攻がないかったですけどね、
はい、うん、まあ、割と新しい学校。
そうでしょうね。
そうだと思いますね。
そうか、大学でマスコミ新聞学を勉強しよういう背景はいつ頃からです
ね。いや、なんかね、あんまり覚えてなくて、あんまりそのまあ、ありていに言うとその計算ができなくてですね、あんまり金勘定とかそういうことをすると絶対にミスるなと思ったので、そういうことが、まあ、できるだけ避けたいなと思って。
ああ、ほんな経済とか経営とか
いうのも無理だなと思いましたね。
これで結局同志社の新聞学卒業されて、すっと神戸新聞ですか？
すっとというか、まあ、奇跡的に、
いやいや、
引っかかりまして、うん、はい、唯一。
新聞入ってからは大体どんな分野で？
まあ、ずっと記者で、最初のうちは警察担当、まあ、大体記者の最初はそれをするという形になって、でその後は行政というかですね、市役所とか県庁とか、うん、そういうところが長かったですね。
でその三十数年の記者生活の中で、すごい印象に残ってるような記事とか取材とかありました？
まあ、いくつかありますけども、やっぱり駆け出しの頃にあった取材の中ではですね、やっぱり先ほど言ったように警察担当してたんですけども、警察の担当ですといろんな事件事故が起こりましたよという発表があるんですね。でそれをもとに、まあ、現場に行って取材するんですけども、一つその飛び降り自殺があったというのがあって、はい、でまあ現場に行くと、そうすると単純な飛び降りじゃなくて、一回、まあ、飛び降りて車のボンネットに落ちたので、うん、あまり怪我しなくて、もう一回自力で立ち上がってもう一度飛び降りたというのがあったんですよ。で我々現場に行ったものはそれが分かって、それも詳しく書いて出すことできたんですけども、現場に行かずにただ発表文だけを書い たところはそういう2回降りたってことはわからないんで、すごくの記事に差が出たというのがあって、
随分印象変わりますよね。
印象変わってくるので、私としてはやっぱり現場に行くことが一番大切だなというふうにその時に実感いたしました。
まあね、警察の人でも現場100遍言いますけど、それはあの我々の世界だって机の上だけでね調査しとったんではね、わからんことが、そう、何回ぐらいから飛び降りたんですか。
いや、何回ぐらいから、まあ、5回か、まあ、3回とか4回かもわからないですけども、うん、でそういったのをやっぱ写真に撮って、はい、でそれを、まあ、ここから飛び降りたよみたいな、まああの
まあ
はい、写真もつけながらして、
どうしたけどね、もう生々しい生き生きした取材やし、神戸新聞 の、 あの記者経験された方に聞くと、やっぱり一番大きいのは、まあ、地震もそうですけど、
はい、
グリコ森永事件言われる方多いですね。
それはね、うん、私の入る前のことなので、はい、私自身は直接の取材っていうのをやったことはないですね。先輩方はそういうのにいろいろ駆け回ったと。
小野さん、おいくつでいらっしゃるんですか。
60です。
あ、分かる。
ということは何年からに、あの神戸新聞ですの。
1986年。
あ、そうですか。86年いうことは、私もニュージーランドへ行った年です。
ああ、そうですか、うん、ちょうどその年に神戸新聞に入られて。
あ、そうなんですね。
だ、はい、からあの年配の神戸新聞の方だと、あの私高校の先生しとった頃に、あの三海高校の社会科準備室に取材に行ったやん言われたが、あの前の高橋社長がそんな感じでね。だからもうだいぶ経ってしまってるね、
時間
ね。
そうですね。そうですか。
逆にその取材して、あの書こうと思ったけど失敗でミスってなります。
そうですね。まああの、まあ、いくつかありますけども、ね、勘違いをして、うん、この方はまだ生存してるのに亡くなってしまったみたいなこととかで、ね、
やっぱそういうことあるんですか。
ちゃんと確認しないっていうのはやっぱり怖いなというふうに思います。
やっぱりそういう時怒られるんですか。
あ、怒られました。謝りに行きました当然。
そうですよね。
それは怒る。
怒りますよね。そう、いやでも社長でもそんなことが終わりないと思ったら急に親近感が湧きました。なんか逆にこれは良かったなっていうことって終わりですか。
やっぱりその記者なので、いろんなその世の中の歪みとか、まあ、あるいはその法律では救われないっていうような方々がいらっしゃるんですけども、うんうん、そういった方のお役に立てたこととかですね、はい、いうことがあった時にやっぱりやっててよかったなということはやっぱり感じますね。
そうですか。で、このラジオ関西の社長になられて今何年目でいらっしゃる。
私はあの去年の6月からですね。まだ1年にならない。
ならず、
はい、初心者マークです。
あ、いやいやいや、
だからね、なんかの時にお願いしようと思ったんですけども、なかなかね
タイミングがね、
うん、でもこれは600回ちょうどええわと思って。
そうですか、はい、どうですかラジオ関西。
あ、大変あの面白いなというふうに、ラジオそのものが面白いですし、ラジオ関西も非常にそのみんなあの生き生きと仕事してもらってるんで。
ほんまですか。
はい、
みんな聞いとうから言うとかないか。
みんなの視線がもうこちらに。
すごいアットホームですね。
そうですね、うん、あのそんな大きな会社ではありませんので、みんな顔見知りっていう感じでやっていただいてるかなというふうに思ってます。
社員さんもそして外部の方もみんなで一緒に作ってるっていう感じはすごくしますよね。
まあ、ある意味で新聞もラジオも、まあ、難しい時代に入ってきてますやん。
そうです ね、
ね、はい、新聞びっくりしたんですけどね、
はい、
ある事務所でね聞いたんですよ。あの皆さんどこの新聞読んでますの、うん、10人ほどでね、一人も新聞取ってない。
え、
それ若い人だけちゃいますよ、もう60代も含めて。
え、10人に聞いて誰も新聞取ってないんですか。
はい、はいはい、事実、つい2ヶ月ほど前に。
そうですか。
それはびっくりしましたね。
あら、そんな時代
今。この間うち親戚がね 5,6 人集まって、
はい、
で聞いたんですよ、新聞どこの取ってるの。誰も取ってない。
え、先生のご親戚でも。
はい、
あら、
やっぱこれ現実はそういうとこありますね。
そうですね、まあ、特に若い方になればなるほど、もう新聞なんて見たことないよと、新聞なくても情報はあのスマホから見れるという方が多いですね。
そうですけれども、もちろんでも先生撮ってらっしゃいますでしょ。
うち朝日とこうもう子供の頃から朝日とこう
神戸新聞撮ってらっしゃる、うん、で小野さんももちろん新
聞、あ、もちろんです、
うちも新聞撮ってるのでここは3分の3ですよ、
うん、
はい、
だからね本当に撮ってない人多い。ラジオがまたラジオで、
まあ
ね、今もいろんな情報源がね、
そうですね、
ありますから、はい、そんな中で神戸新聞の立場で言ったらどう将来どうしたらいいと思われます？
まあ、今懸命にいろいろなことやってますけども、やはり一つはやっぱりネット時代に合わせたそういう情報提供の仕方をやっていくと、で当然なんか紙もちろん紙で見た方がいいよっていう方のために出していくんですけども、やっぱりスマホとかパソコンで見たいっていう方のためにインターネットを使ったニュースをどんどん出していくということを今やってますね。
もうそれ避けられへんでしょうね、
まあ、そうでしょ
う、そうですね、これはもう避けられないですし、それは同じことがやっぱりラジオの世界でも起きていると
。ラジオどないです？
ラジオもやはり放送だけではなくてデジタルネットの世界にどんどん今進出してますので、ラジコというのをですね、うん、あれはまさにデジタルなので放送ではないわけですね、
うん、
でラジコになると1週間、まあ、そのエリアだと無料で聞けると、
はい、
好きな時に聞けるというのがやっぱり非常に便利だと思います。
あ、ラジコになってからこの番組 の、 メッセージもね、
はい、
関東の北部とかね、小樽から何回か送ってくださった方も、
あ、そうですか、
昔はそんなもう到底無理で
した。そうですね、電波がやはり届かないので、ラジコですと全国でも、まあ、有料になりますけどもどこでも聞けるという形になるので、そういったあちこちからお便りとか反響があると思いますね、
うん、私も毎週ラジコこの番組聞いて一人反省会してますもの。
私はねこういうのはもうテレビでもラジオでもね、もう自分が出てるの二度と見たくない、聞きたくない。
あ、そうなんですか先生。
もうそれはもうものすごい反省します。
いやー2回聞いても面白いですよ先生のお話何回聞いても面白いですよ
もう絶対嫌よ、
あ、そうですか。いやいやいや、でもまあこうやって皆さんがね何回でも楽しんでくれたり、
そうですね、
自分のタイミングじゃない時に流れてる番組でも自分のタイミングで聞くことができるっていうのは嬉しいことですもん ね、
これは昔日曜日やったんですよ、
はい、
それが働き方改革で生番組は陽気人がいるからね、
はい、
だからウィークデーに変わってほしい、で金曜日、
うん、
そうするとね聞けんようになったけどラジコで聞きてますいう人が結構ありますね。
嬉しいですよね、うん、
でラジコ以外にもポッドキャストっていうのが今どんどん始まってまして、
はい、
それは全くその放送ではない番組を専用の番組を作ったりしてるんですね、
うん、
今ラジオ局が、
はい、
うーん、
だんだん新しい方向にね
進んでいく、ね、
そうですね。でも既存のラジオも決してなくなることは
それはありません
ね、はい、ないですね。
ラジオはラジオの良さが
あります。 AM が本当は一番弱かったんですよ、
うん、
FM の方が音ええしね、
うん、
でテレビやラジオやったらもう全部の感覚に来るし、
そうですね、
とか私はやっぱりねこの放送の世界で言ったら部外者ですからね、そこから見たらテレビはねオールマイティやったから努力しなかった、
うん、
だからもう見る番組いうのがないんですよ、番組置きあんのに。今度はその FM はね音がいいから音楽だけに頼ってしまってね、結局やっぱり AM に戻ってきてるんじゃないですかね。
ですね、ラジコになると音質もその変わらないので、
う
ん、
そうですね、
はい、音楽聴くのにも最適ですし、まあ、そういったのがやっぱり徐々にやっぱり増えていくかなとは思ってますけれども、うん、
本当にね、
うん、だから仕事しながらねテレビと違うて、
そうなんです、
ね、
ラジオがいいのは何かしながら、
なんか家事しながらとかでも ね、
そうですね、
タクシーの運転さんなんかよう聞いてるらしい
ね。そうですよね、うん、本当に。
だから私ラジオ関西で桜井さんに必ず飯こしらえてください言うんですよ、
はい、
でそれタクシー乗ったら配りますね。
あ、
うん、自分の名刺やったら住所書いてあるし、ね、
そん
な、だけどラジオの番組の名刺やったらね、
はい、
一番 PR になるしね。
そうですよね、
うん、やっぱり聞いてられます ね、
そうですね。
それから洋服を作ってる人とかね、
はあ、針仕事されている、
うん、しながら聞いてますとかね、
まあ、お商売されてる方は ね、
ね
ずっとその子にいながらお聞きになっていただいてる方もかなり多いと思いますし、
そうですよね、
ドライバーの方は、まあ、昔から、はい、ずっと聞いていただいてますね、
だからそれはもう活路はあると思います ね、 ラジオね。
大野社長からご覧になってこの田辺先生、田辺先生の番組っていかがですか。
そんなこと、
いいじゃないですか、
関係と思います、ね、
ぱり一通聞いてもまあいろんなことをお知りでですね、それがそのよどみなく出てくるっていうのはすごいなと思いますね。勉強になります。
いやいやもうそんなもう恥ずかしい
先生が少々赤面してらっしゃいます
ほんまにそんな言われたらもう申し訳ないです、
いやでも本当にあの唯一無二の番組やなっていう感じは受けますよね。
そうですよね、やっぱり兵庫のことが本当に詳しくなりますよね。
いやほんまね、好きなこと言わせていただいてね、どこからもチェックされずに
いや頭の どんだけあるんかなというの、ね、知りたいですね。
あのきっとね自分で意識してないですけども、話になったらね自分の得意な方向へ持っていくんですよ、うまいこと、
まあ、先生が、
うん、これであと説明してるな、私も知らんこといっぱいありますけどね、いやいやいや、できるだけその辺避けるようなことになっとんちゃうかなと思うんですけどね。
でもクラシックのライブラリーもすごいですしね、先生の頭の中の、はい、
で小野社長としては、まあ、あのラジオ関西の今後の目標と、それから個人的に人生のも新しいなんかというの、まず会社としてどうですラジオ関西。
まあ、やはりより多くの方に聞いていただきたいと、それにやっぱり放送も大切ですし、先ほど言ったデジタルの方も大切だと、ね、両方ともですね、うん、深く深く広く広くやっていきたいなというふうに思ってますね。
中身として内容としてはどないですか。
内容としては今やっぱりいろんな方に聞かれる、まあ、こういった生もそうですけども、あとやっぱり音楽系、はい、それから、今お笑いとかですね、そういった方向は若い方が聞いていただいて、うんうん、
はい、
そういうのがやっぱりこれから あのリスナーを増やしていくのに大切だなというふうに思ってます ね。
ご自身の人生の中での今後の方向とか目標って何かあります？
その確たる目標とかはないんですけども、まあ、せっかくこういうラジオのですねお仕事させていただくので、音楽番組改めてラジオ関西のジャズフォニックレディオとか聞いてて、ああいいなと思ってコンサートライブなんかに行ったりとかですね、
はい、
そうするとやっぱり生活が豊かになるなというふうに思ってますね、はい、
じゃあもうこれからもどんどんどんどんもっと聞いて。
そうですね、あとやっぱり私落語とかも好きなので、そういったところももっと聞きに行きたいなと思ってますね。
私も落語好きですね。
小野さんどなたがお好きで。
もうお亡くなりになったんですけども、小三治師匠とかですね、何回か聞きましたし、
私はね三代目の春団治さん、
あ
もうベタベタの上方落語が好きですね。
そうです、
もうちょっと私は直接は知らない
まあ年代も少しね
とか三代目のね、あとですね、まあ、最近関西でしたらやっぱ文鎮師匠とかです。
まあ一番言うたら悪いんですけど上手です
ね、
うん、私もそう思いますね。
あと諸教師匠なんかも非常に面白いなというふうに思います、
ね、とても好きでいらっしゃいますね、うん、そんな話も
そんな話ねまた続きで、はい、700回目の時ぐらい、
はい、ぜひお越しいただけたらと思います、今日はラジオ関西の代表取締役社長でいらっしゃいます小野秀明さんにお越しいただきました。小野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご無理をお願いしまして。